はい、というわけでございまして、
はい、
赤字が確定した声をしてます
ね。そうや、
その通りや。
で今
今日赤字だと思いますね。
今お話ししてるのは、はい、チョンキンマンション、
はいはいはい、
はい、チョンキンマンションに対してなんだ
なんだなんだなんだじゃない、
肯定派か否定派という話題を今してまして、
はい、
僕はもうたくさんなんですよ、もうああいうところ、はい、
行く前まであんだけチョンキン来た
いって言ってきてましたね。すごいです
ね。いやだから僕は食わず嫌いではないので、はい、行ってみて、これはちょっともう食えんなと、うん、部屋入った瞬間にもうなんか牢屋みたいでさ、圧迫感が半端なかったんで、うん、僕はもう、あもうこれはもう
何を期待してチョンキンに行ったんです
か。だから俺行けば分かると思ったの、みんながなんでいいと思って、はい、いいっていうのがね。でも行った瞬間に俺はこれはダメだと、俺に合わないと、
伝説のチョンキンマンションに泊まったっていうのを求めに行ってるわけじゃないですか、
うん、まあそうなんだけど
エグゼクティブスイートに泊まりに来たわけじゃないんですか、
ね、まあ、そうなんだ。そもそもで俺はゲストハウスが嫌いなんだよな。
ああ
そもそもの
じゃあもう無理だよ。じゃあ無理だよ。
山形の伝説のゲストハウスは楽しんでたじゃないですか。そうそうそうそう、
あれは良かったよ。
あれ、
あれは結構綺麗な、
日本だからね。いやだって、だ
って綺麗な個室で、で、なんつーの、宿西さん結構いい人で、はい、で、いろいろ楽しかったんだけど、チョンキマンションはさ、なんか牢屋みてえだしさ、
だそれ全部いいとこですかね、チョンキマンション。
そうなんだけどな。
求めるレベルが違う。
いや、マジ俺ダメなんだよね、あれな。
ホテルによってピンキリもありますしね。
だからチョンキンマンションになぜ泊まったんですか。
行きたかったから。
その行きたかった。
それは香港ツアーの時に俺初めて泊まったんだよ。
チョンキン
に香港、はい、前から噂が聞いてたわけ
で、ね、ああ、だからみんなの噂で、
はい、というわけでございまして、スタジオスモーキー始まります。というわけで、チョンキンマンション、
はい、はい、
僕大嫌い。
大嫌い、大嫌い、
大嫌い、
俺大好き。なんか
ね、編集点を作る。
え、でも行く前だって、NHK の72時間で、
あった
あれ見て、チョンキン行きたい。
そう、
そういや、そういや、逆に、あれを見て行きたいと思う方がおかしいでしょ。
いや、だから、
確かに、あれだけ見て行きたいっていうのはなかなか、
あれだけじゃないですよ。あれだけじゃなくて、みんなから話聞いてて、で、香港ツアー行こうってなって、うん、でどこに泊まるって話になって、俺はチョンキン泊まりたいっつって、うん、で専務から散々泊められたのよ。あんなとこ泊まるもんじゃない。
さすが専務だと思いますね、
うん、泊まるもんじゃない
って。あの人は一番リアリストや、うん、
でも俺泊まるとこないから行きたいじゃん、うん、で行って、で部屋入った瞬間に、あ専務が言うこと正しかったっていつも思うのよ。
その牢屋みたいな、はい、そのやっぱ部屋だけが嫌だったって感じ。
もうね、なんか全部嫌。
下の階も、
うん、いや下の階はいいんだよ、別に、こうなんと回る分にはいいんだけど、なんかね、もうなんか嫌。
やっぱ深夜特急ファンからすると、はい、やっぱ憧れの地ではあると思わないんじゅに
ゃ。おっしゃる通りで、
う
ん、僕らはその汚さ、危なさに金を出して、うん、もうよだれ垂らしながらその牢屋のところ、あここにいる俺みたいな。
こいつなかなかやぞ。
金出してその嫌な思いをしに行ってるんですよ。
聖地巡礼ですからね。あそこはまず最初に部屋に行くまでに、チェックインする前にまず1階のエレベーターの、
そうだね、あれは
すごい、やっぱいろんな多国籍
の人がいて、そういうのはいいんですよ、全然。そういうのはいいんですよ、
すごい。やっぱまああそこからまず雰囲気が
分かる、それはよく分かります。
すごいあると思うん
ですよね。あとインド人のスパイシーな、
スパイシー、
あれは全然 OK です。僕好きですよ、もちろん。
ド M
でも部屋、俺も部屋入った時すごい、もう前初めて行った時すごいワクワク、
本当に
すぐ抜いてたの。
抜いてないよ。
抜いて
ない。確かに、でも部屋に関してはやっぱ、
まあそりゃそうよ、
ユニットバス、シャワーとトイレが一体的な感じで、あんまりシャワー
もちろんね、
金払ってない、
お湯出ないし、
付属のトイレットペーパーがビショビショになっちゃう
よね。
あ れがあれも嫌だしね、まあ、なんかね入った瞬間にもうキャンセルしたくなったのマジで。
本当に
だからその思い出がないですかね、カロさんは。
まず僕はあの入った瞬間なんだろう、あの深夜特急 の、 あの、はいはい、テレビです、うんうん、井上陽水の釣りのないですよね、あの曲がもう流れてくる、流れてくる、本来スターフィリー乗りながら聴くから、あそうです、ね、部屋とか流れてくる、脳内で流れて
くる、自分が主人公になってます、
そうそうそう、大沢たかおになっちゃってるから、
ぶっちゃけ皆さん深夜特急って言うじゃないですか、僕もそれをあの体感したくて、はい、その大阪たかおのドラマを見たことあるんですけど、はい、なんと思わないですよね、
あもう無理だ無理です、
なんでこの人スタジオスモーキーやってるのか
いや、あの なんかもう正確に言うとあまりこうピンとこないっていうか、
まあでもカルロスさんはそうかもしんないよね、
あんまりね、そうなんだよ、なんかねピンとこない、
チョンキンじゃなくてもあんなホテルってある、
あそれは多い、多い、多いです
よ、多いですよ、だから、
うん、高い、高いですからね、
チョンキンだからっていう、みんなこう、なんだろう、思い入れがあるから、
う
ん、
そうそうそうそう、だから別にチョンキンじゃなくていいんですけど、
そ
うい
や、それを良しとしてるかもしれないけど、だから
カルロスさんが上海で危ない目に遭った話をリスナーが聞いてゾクゾクして、俺も生きてっていうことなんです
よ。言ったしたけどね。
そうそうそう。いやいや、そういうことだと思う。
俺も危ない。そうそうそう。
知らない。知らない。深夜特急をね。
そうそうそうそう。
いや、だから、あれですよ、変な字。
それはたまたまボロい宿だったから、そうなんですけど。
でも、香港ってああいう宿って多いと思う。
多いですよ。
多いですよ。
めちゃくちゃ多いです。
あ、チョンキンマンション以外にもある
んですか、うん、いっぱいあります、
チョンキンマンション隣とかにそうありますよね、壁壁みたいな感じ、そう
そうそう、チョンキンだからっていうわけじゃないと思うんですよ、私全然別なところで撮って、
どうでした、
何これっていう、
後藤さん嫌でした、
え
嫌でした、
私嫌です、私はああいう宿は嫌です。
同じ理由で俺ドミトリーとかさ皆さん楽しそうだって言うじゃない、うんね、俺も何回かチャレンジしたんですよ、うん、1回2回じゃないんですよ、チャレンジしたんですけど、やっぱりねあんまり楽しくないな、
いや初体験の年齢ですかね、
いやというかね、まあ、こんだけのお金を払ってこれなのっていう、まあ、コスパの
物価もね高いのありますから、
香港高いっすよ、
ギャップだと思うんですよ、で私その前に香港じゃねえ、台湾で同じぐらいの値段で、まあ、2部屋つながってるような
コネクションルームで、
うん、ところに泊まってたんですよ、ほぼ同じ値段、
そう、いやそうなんです、だから単純に僕らは そこに感動してそこに行ってみたい、
うん、そうそうそう、だから思い入れがあるかどうかっていうところで、それ思い入れがない人にとっては、
う
ん、
いやそりゃそうだと思いますよ、う
ん、
もう
なんで同じ値段でこんなに違うのっていうギャップが大きい
から、僕らはクソであればあるほど盛り上がります
けど、そうそう
そう、俺そこばっかそこばっかリピーターをしてる俺バカなのかな、うん、
いいと思いますよ、
僕ベッドの上にゴキブリ死んでて、おお
価値基準がどこにあるか
そうそう、それおっしゃった通りで、
だからやっぱり初めの初体験の年齢は大きいじゃないですか、
最初のセックスの話ですよ、ね、
年齢もそうですし、何をこう例えばね、さっき彼言ってたように深夜特急読んでたとか、
う
ん、そういう、
ね、
自分の価値基準がどこにあるか、どこを良しとするか、このね、宿のこの基準だったらこれぐらいの値段だったら自分のね満足いくかっていうところとのギャップの大きさだと思うんです
よ、ね、でもあれだよ、俺あの NHK のチョンキンマンション72時間見てめちゃめちゃドキドキして、それで行ったよ俺、
いやちょっと見てたら違うんだよね、
それがすごい不思議なんですよね、なんかその旅に求めるものが何なのかっていうので、もうそこの
俺はもう明確な価値基準が全然変わってくるのに、俺明確なんだよ、俺結構
そのカルロスさんの、うん、そういうそのいわゆるもう貧乏バックパッカー旅みたいなものを憧れていったのに、なぜかダメだったっていうのはすごく不思議
なんですよね、俺別に貧乏バックパッカー旅って全く何の憧れもないの俺、
じゃあやっぱそこですよね。
いやそもそも大前提が違うん
です。違う、カイム、カイム、
でも、なんか恋する惑星の方が好きみたいな。
なぜそう思ったのか不思議
っていう。そういう
価値観なのに、ね、
そうですね、そういう価値観なのに、なんでチョンキンに魅力があったのっていう。
カオスだから、カオスなのが好きなの。
カオスが
好きなの。まさに、まさにカオスでしょ。
カオスはカオス
だから、ビルに入った瞬間、これは面白いなと思ったよ。思ったけど、
ビルは面白い、両替のところ
で部屋に行こうと思ってエレベーター乗って部屋に着きました。着いた瞬間に、あ、ここは俺の求める場所じゃないな。
そりゃそうだ、個室だもん、個室だもん。
カオスは確
かに何の交流も生まれへん、
交流もない、
何も交流ないからね。
そりゃそうだよ、そこまで悟られちゃう、怖いだよこの話も。
でもドミトリーだと交流とかあるけど、それもダメなんですよね。
面白いだと思うよ、面白いだと思うよ。それはでも
確かにいい質問ですね。
それはそれで結構楽しむよ、俺楽しむけど、あんまりね、こうだから何みたいな感じ。
でもチョンキンとかってやっぱああいう狭いところだから、結構ホテルスタッフとかとすごいコミュニケーション
取りましたよ、取りましたよ、
もちろん。俺すごい楽しいですけど、僕はインド人ばっかでしたけど、
ね、僕もあの妊婦の
フィリピン人とチョンキンはインド人多いじゃん。
楽しく話しましたよ。はい、でもでも
すごい楽しかった。
まあ、しょうがないです。だから
アフリカ人
にバックパッカーだけだと思う、そこ
で。まあ、なんか
バックパッカーたるものに、俺何の憧れもないんだよ。
だから、じゃあもうそこですよ、ですね。
そうか、僕そうですね。なんか僕結構憧れが、その佐々木孝太郎さんの深夜特急を読んで、
もちろん。
すごい、やっぱチョンキマンションってのはすごい憧れ。まあ、でもみんなね。
一個ゴールついたみたいになりますから、
なります、なります。
ここか、みたいな感じで。その、確かに部屋の、
それは
確かに部屋
いい部屋なわけない。
部屋が狭いしね。もうあのベッドもなんかわかんない。
刑務所のやるような いい部屋だったら嫌だよ俺。
逆に僕は
こんなとこ泊まってたのってなるもん。
火事になったら絶対死ぬなとか、そういうそういうワクワク感。
ああ
、そう、すごいワク。それで結構いろいろ徘徊したりとかがすごい楽しかったですね。それでやっぱその隣にたまたま、やっぱ徘徊してると隣の部屋に住ん泊まってる客であったりとか、その通路の向こうは別のゲストハウスの客とか、やっぱそういうなんかコミュニケーション、僕は英語できないですけども、そういうコミュニケーションがすごい楽しかったですよね。
さあ、それはわかりますよ。めっちゃ楽しかったですね。それはすげえわかります。
だから普通の、僕仕事でも結構香港行ってそれなりのホテルとか泊まったりとかしてましたけど、そういう部屋はいいけど、そういうコミュニケーションが全然なくて、逆になんかあまり別に印象がなかったんですよね。
まあ普通のホテルですね。
そうそうそう、いいホテルだな、綺麗だなと。まあやっぱ香港なんて高かったんですけど、まあやっぱ仕事で行ってるんで全然構わないんですけど。
そっか。
その逆にだからチョンキンはやっぱあんまりないスタイルっていうか憧れもあったんですけど、まあ、だから今もまた香港やっぱまた行きたいんですけども、行くとしたらチョンキンもしくはあの手のホテルに泊まりたいなって思ってますね。
まあ、もともと俺香港ってあんまり好きじゃないからね。
帰れ帰れ。
帰れ首絞めて。
それは
あかんわ。でもいいよ、もう今泊まろうと思うかな、俺
めっちゃ冷めた顔して言われ
た。せめて好きであれ。
もともと俺香港すごいよくない。
いや、もともと俺香港あんまり魅力感じてなかったんですよ、ずっと。
その文脈でいくと、チョンキンマンションだけすごい良かったってなりますからね。
だから、なんつったらいいのかな、香港でね、俺圧迫感ばっかり感じるんだよね。
まあまあまあ、わからんでもない。
とにかく圧迫感しか感じないんだよね、あそこ行って。
でも俺、香港ってなんかあの光と影感があってすごい。
それはわかります、それはすげえわかります、わかります。だけど
近代的な高層ビルの横にすごい、
わかるわかる、
屋台の、
それはすげえ
わかる。
そこで、やっぱエビワンタンとか、すごいいいなって感じで。
なんですけど、でもそれはぶっちゃけあの大陸の方がいっぱいあるんで。
ああ、なるほどね、なるほどね。
俺大陸は好きなのそれなんですよね。で、そうね、ローカルの飯は絶対行くんですけど、なんかもう香港よりもよりそのなんていうの、ローカル。
プーチンと話してるようだぞ。
でも今行きますかね。前は両替所があったから。あそこ便利だなと思って行ってた節もあるんですよね、自分だから。
チョンキンやっぱ一番の換金率が高いからね。
そうですよね。で、今もう両替所なんて行かないじゃないですか。
行かない。
ってなった時に、果たしてあそこ進んで行くかって言われると、俺もちょっと、
でも俺行く、
他のホテルでもいいかなって思っちゃう。
雰囲気なの
か
な。
あそこでしか味わえないのもありますからね。
雰囲気もあるんですけど。
カレー食べに行けばいいじゃないですか。
なんか、俺、カレーいつよく食べてたよ。
なんかその貧乏旅行をできるっていうのは、うん、若さの特権みたいに感じてて、
おじさんでも言ってます、すいません。
なので、
わかるわかる、それは
僕ももう30超えてますけど、はい、それをすることによって自分はまだ若い青春にいるみたいなのをなんかすごい求めてるんですよ、自分の中で。
ごめん、なるほど、俺いまだにやってこせ、俺。
いやいや、それいいです。
いや、それでもこれ倉庫直径ですから。ごめんごめん、
高田60近くなっても旅は求めてるぞ。
俺ほんとごめん、俺経費使い放題だけど、ピンクとかしてる俺。
いや、でも僕もそうです。旅は行きたいっしょ、
うん、なんか貧乏旅行したいなっていう、なんかあえて。あ、
いやいや、別に貧乏だからどうかじゃなくて、旅はしたい。はしたい。
かカオサンロードはちなみにどうですか、タイリー。
カオサンロードなぁ、まあ、もちろん何回か行ったよ、行ったけど、
はい、泊まってはないです。
泊まってはないね。あ、うん、まあ俺が行った頃ってもうすでに皆さんが面白いと思った時代のカオさんではないという話になって、まあ、そうその後になっちゃってますね。俺初めて2013年だからね、うん、まあ、あ、面白いなと思ったけど、うん、そんなにっていう、
まあ、まだなんか裏口入ると結構まだ残ります
よね。カオさんも民通りより裏入っちゃう
もんね。もちろんもちろん、
まあ、今は分かんないよ、うんうん、まあ、確かに2000年以前のカオさんとかのがやっぱそのよりカオさんらしかったかもしれないんだけども、
それはそれ面白いなと思いますよ、もちろん。だけどまあさりとてじゃあもう毎回毎回そこに行って時間そこで使うかというとあんまやんなかったってことは、
うん、カルさんは逆にそういう場所あるんですか。
俺どういうこと、
同じようにそのわざわざここに行きたい、ここを泊まりたいとか。
あるあるあるある、結構。
例えば絶対ここ行っちゃうんだよねみたいな。
そうね、
タイで言うと、
タイで言うと、タイだとそういう方だね。
あ、まあそうか。
いや、うわ、私台湾がいいな、
うん、で深圳好きじゃん俺、うん、結構何回も行くじゃない、うん、深圳はそうだな。
でも深圳も昔の深圳と違うでしょ。だいぶ変わる
かな。深圳というか昔の深圳自体がないですからね、そもそも深圳って街
が、
う
ん、歴史がない。
深圳はでもまあ大都会だからね。
まあそうですね、
うん、でも行く場所は決まってるっちゃ決まってるかな、まあ、海上世界が好きなんだ。
ああ、それは知ってるから好きとか、まあ、まあなんかそのどっかチャレンジしたいとかじゃなくて、
チャレンジするという意味ではやっぱり深圳の場合はあそこ電気街、ごめん、フーベイじゃねえ、なんだっけあれ、なんつったっけ、忘れちゃった、フーチャーペイが好き、あれめっちゃ好き。
秋葉原っぽいとかありますね。
秋葉原、まあそうだね、でもスケール感は全然違うからね。その辺の広場でみんなドローン上げてっからね。うん、が好きでしょ。で、上海だったらやっぱこれ坂東だよな。あれは何回とも飽きないね。
でも泊まるとこはちゃんとしたホテルがいい。
基本そうみたいね、俺。
そうだね。だからそのわちゃわちゃしたとこも楽しくて行くけど、うんうん、帰れるとこはちゃんとしたとこはいい。
結構ね、そうみたい俺。
そうだね、
なんか聞いていいですか。
見たいじゃなくて、
カルロスさんって、はい、旅に何を求めてらっしゃるん
ですか。出会いを求めてます。
アナザースカイみたいな。
わかりやすいこれ結構大きなものだと思ってて、うんうん、なんか僕とか相互さんっていうのはなんか非日常を求めてるんじゃないのかなと思ってて、うんうん、
あ、それはわかる。俺は逆だよね、その土地土地の日常を求めてるね。
そうですよね、
うん、まさに
自分の生活の延長上にそういう出会いとかがあるっていう感じですよね。僕は逆に自分の生活みたいなのが旅にあるのはすごく嫌なので、はいはいはい、SNS とかも極力見ないようにして、はいはい、もうとにかくそこに溶け込みたくって、日常忘れたい。
俺とジュニア君は普段行けてるから、
行けてない
日常を求めてるんだよ。
非日常を求めてるから、
なので日本の生活とはもう全然違うものをすごい求めていっちゃうんで、
そういうの貧乏求めちゃうんだよ。
長期マンションとかハオさんとか、なんかそういうところ。
あ、それはよくわかる。
だから俺とジュニア君パリピだから。
そうっすね、
パリピだったんですよ。そうだね、やっぱりローカルの人と会って飯食って話して、う
ん、仲良くて、でもまとめて
る、ね、結構いい分析です。
この人ね、わがままなんですよ。
あんま普段寝るとこなんかあえてさ、汚らしいところを求めて、うんうん、
そう、恵比寿の親分が持ってきたわ、うん、
まあいい分析だね、それ。
日本人ってもうもはや衣食住に関しては、うん、世界最高ランクにあるから、
衣食住じゃないですからね、うん、
基本不自由ないじゃないです
か。ないないないないない。
これ以上のものを求めようと思ったらなんか逆に
不自由を
味わいに行ってるみたいな、金出して不自由買いに行ってるみたいなところあります。
でもそれをこの人はしない。
俺とジュニア君はしてる
けど。そうそうそう。
乗っかっちゃってる俺今。乗っかっちゃってる。
相手乗っかっちゃってる。直径なんで許します。
いやいやいや。でもそういう意味ではあれですよ。俺なんか別に元気っちゃうから極力電車バスですよ俺。
そうっすよ。だって、もう飛行機降りた瞬間から右スワ、左スワ、
右スワ。ディーディーじゃないよ、それ。ディーディーじゃないよ。
だから、違う。それはね、
出会いを求めてます。
それはちょっと意味が違う
ね。テーマ通りでしょ、
だって。日常。
テーマ通りです。
あの、
ア
ホか。L の意味での日常非日常。
いや、出会いやっぱ求め、ちょっと違う。求めてたら、まさにその通り。
ね。
だいたいローカルの人といかに仲良くなるのかっていうのは俺の楽しみ。
もう本当すごかったもんね、あの時はね。
いや
忙しいよ。
でも宿は違う。
まあ宿はね。
そうだから本当の意味でのローカルに溶け込むっていう感じではないんですよね。
まあでもその社会勉強としてはその遊撃には行くけど。
知りたいっていう好奇心だけの。話であって、そこに対してその良し悪しの価値基準がやっぱり総合さんとかね、ジュニアとかはやっぱりとかちょっと違う感覚なのかな。
そうですね。なんだろう、僕なんか僕の場合かもしれないですけども、
バックンチョする
そうなんかそういうのに なんだろうその、まあ、例えばドラマのシーンであったりとか、まあ、そういう、アニメでもなんでもいいんだけど、そういうなんかその
投影を
するイメージ、そうです、投影して浸りたいっていうのも結構
あります。
だからその香港の街並みが好きで、はい、昔から香港映画見て
たりとか、あのオーディオ屋もすごい行ってるじゃないですか。
すごいだよね。やっぱその僕が好きなインファナルアフェアっていうので出てるシーンでもあるし、まあ、もうオーディオもすごい好きなので、やっぱああいったとこ行って、なんかあの場に、その映画の1シーンに自分に入るような感じがすごい好き
な
ので
、
そういう意味で俺観光に興味ないですからね。
そうだから、言ってしまえば香港が好きなのは、映画のアキラとか、ああいう
世界
の、そう、ああいうのが好きで、でもそれとちょっとあのイメージが被るんですよね、
はいはいはいは
い、はい。
いや俺もこれからそうなるかもしれない
です、
ね。俺も、うん、なるかもなると思うな。
なる可能性はもちろんありますよ。誰に
しろ。いや、なんねえと思うな。
俺な、なんでかっていうと、ぶっちゃけなんだけど、海外に何が一番なんと求めてたかというと、現地の女の子と知り合って、仲良くなって、でその辺ブラブラするのが俺の、
まあ、それエロいだけじゃない
ですか。今まではね、今まではそれ知ってる、いっぱい連れてきてるから、今まで
エロいだけじゃないですか。
今まではそうなんですよ。だけど、もはやもうそれもいいかな、いいかなっていうか、別にするけど、
卒業は、ちょっと半分卒業します。
そんなにアグレッシブにしなくても、まあいいかなっていうのは若干思ってるんで、若干だよ、思ってるので、そういう意味では今、総合さんが言ったみたいな、なんかこう、スポットを見て、あ、いいなみたいな。
何回やってもダメなんだよって言いそう。俺も同じこと思ってたん
です
よね。多分ね、ユキ、これ何が楽しいんだろう。
多分ね、そこにあるのが、総合さんとかって先にイメージがあるんですよ。
うん、
先にイメージがあって、それにどうこう、自分が近づいていくか。
まあまあ、そこに期待して、そうですね。
カルロスさ、全く先にイメージがなくて、
でも、
なんかプラスで積み重ねがあるかなっていうところで、感性として感じてるから、だから先にこうあるべきだっていうのがあるか、全く何もないところから積み重ねていくかと、その方向性の違いじゃないかなっていう。
カルロさん、ちなみにガイドブックとか買います？
買わない。
買わない。多分ガイドブック買う
と、実は買うけど
見ない。そうなんですよ。本当だ。
多分この2人がしっかり見ていくタイプ。
そう、イメージが
誰も俺に話しかけるなって感じ。俺はこうやって
見
る。俺ほんと分かる、分かるよね。
そう、お二人ね、ここは今俺の世界なんや。
俺の世界だよ。誰も俺に話しかけるなって感じで、
あれですよね、
ずっと井上陽水に曲かかる
んで。お二人って多分地球の歩き方とか飛行機の中でガッツリ見ていくタイプじゃないですか。
そうでもない
です。そうでもないです。
読むよ、読む、ガッツリで見ないけどね。
多分カルロスさんは絶対に読まないと思うんですよ。
俺地球の歩き方で見るのは、あの 空港の
地図で。あと僕レストランとかですね。
カルロスさん多分僕もそうなんですけど、多分現地の人が一番その街知ってるから、
う
ん、現地の人に聞けば
それそれ
ガイドブックいらないと思ってるタイプなんで。
それそれそれ。
ガイドブックは見ないよ。どうだろう。
あんまり必要ない
です、ね。あんまりガイドブックは見ないかな。見たりはするけど参考程度で。
ガイドブックどうか、うん、どうこうじゃなくて、そのスタンスの違いだと思うんですよ。現地にの人に聞いてどうこうする
っていう。なんだろう俺現地の人と。その接するのも好きなんだけど、なんかちょっと伝えるのが難しい。音楽がすごい好きで、なんか自分の好きな音楽とその街のそのリンク、もうそういうなんかその TV 的な感じの、そういう、
あれ主役ですからね。
いいかもしれないけど、俺がそれの主役だせじゃないけど。
いやいや、おっしゃる通りで。
それわかるでしょ。
僕あの人に、僕結構韓国とか20回弱とか行ったことあるんですけど、それ単純に韓国が好きっていうか旅行が好きなんですけど、人に何しに行ってるのとかって言われるんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いことを言うと、うん、いや空気吸いに行ってるんだよね。
わかるわかるわかるわかるわかるわかる。
仲間内仲間内。
ごめんちゃん骨折骨折。
痛いけどわかる。
それ言える強さはあるよ。
ちょっと俺はちょっと俺も真似していいか。
さすがに痛すぎるって自分で分かってるんで人には言わないんですけど。
空気吸いに行ってるって
本音はそれです。
俺噛んじゃいそうでした。
何言ってんだよ。何言ってんの。音源取ってこと忘れてるな今。
今の痛い。今日はいいね。今日はいいね。
今の仕事は2万人乗り
ちゃう。ジュニアのさすごい生々しいところが出てきた、
ね、本当はもっとこういうもう傍から見たら何言ってんのこれダサみたいな風に思われることを。
なるほど。
やっぱラジオで顔が出てないからこそ言えるっていう。
素晴らしいね。
俺も別の飲み会で言うぞ。
ここでは別の
飲み会で。みんながいないところで言うぞ。
おいおい、何の空気吸ってんだって言われちゃうよ。
でも本音はそれです。
正直。なるほどなるほど。
僕の旅行ってそれです。
でもなんか分かる気がする
じゃん。もちろんこれね、誰が正解とか誰が
正解とか。感性の違いであって、その自分が主体で何を求めて、で旅をするか、それともフリーに何も考えずに受け入れるかっていう、その、ね、能動的か主導的かの違いじゃないかなっていう気がするんですよ。
なんかジュニア君の話と、まあ、僕も少しリンクする。結構一人でも旅が好き。
そうですね。
まあ、俺もやっぱり一人でそういう街を歩いて、そうですね、頭の中でいろんな音楽
が、そうそうそう、だから何を
主役
なんじゃなくて、そこの空気にいる俺なんですよ。
そうです、ね、ちなみにベンツといる時は何が流れるんですか。
なんだろう、あの名前も覚えてる。
ケンティ欲しいな。
欲しい。そこでさ、聞くべき相手はさ、
ちょっと前もって言ってくれよ。
そうじゃなくて、やっぱりね、トシさんですよ。
年は何もないから。音楽とは関係ないから。
テーマ曲作ったら、ノゲベロの。
ノゲベロのテーマ曲なん
か、さん登場シーンの。
そう、一緒にね、今月沖縄行ったんですけど、話したんですよ、今月で3月頭っすね、
うんうん、はい、
あの、ノゲベロさんのブログのタイトルが、何でしたっけ、
ノゲベロのタイ
トル、ノゲベロとか、トッサのね、
僕のタイトルは、うん、一生彼女ができない旅というタイトルですね、う
ん、今の J-POP の主流が男メンヘラなんですよ、
はい、うん、ああそうだね、
これ一番メンヘラなんて言ったな。こいつ歌詞書かせたらいいんじゃねえかって思いましたね。
じゃあこんちゃんに作らせ
ない。そうそう、曲はね、もちろん歌詞はこのメンヘラ野郎が言いますから、うん、
メンヘラ、ここにメンヘラ野郎に、
メンヘラで作ったタイトルじゃないんだけど。
まあだから真剣だからこそいいんですよ。
あ、まあね、そう、真、もう本気で作った、う
ん、だってそんなに思ってくれる女子の気持ちですよ。それ女子がキュンキュンしたんでしょ、多分。そ、
いや、重い、重い、
いや、重い、重い、重い、重い、重い、重い、重い、
でも今の J-POP ってすごいっすよ。
そんなすごいの、
う
ん、
男なようなようだし、うんうん、もう、なんだっけ、
ね、なんかそういう、
あの、タイトル、
いや、一生彼女ができない、は
い、重い、
これ
を、まあ、それメンヘラなん、
引きずってんの、ずっと。
あ、でも、もうさっぱり、もう、わかりました。
何年前の話だよ。
17年前の話。いや、もう、今、さっぱり。
十何年前話したんで、
もうさっぱりやりちんですよ。
やりちんになりたいってな。
のげべろ、のげペロだった。
うまいこと言いますね。
やりやすくなっちゃうから。
でもね、ペロペロ。コチさん偉いのはさ、のげ、のげべろツアーにさ、来た女の子絶対手出さないんだよね。
いや、もちろん。
ね、この間来たもんね。
それはしたらダメでしょう。
いや、だから。でもやりがち
だよ。でも気をつけて。はい。カンジュンが狙ってっからね。
狙ってないでしょ、こんな、こんなとこ
狙ってない。いや、あいつを狙ってる。
もしくは本人がのげべろです
みたいな。僕のげべろだよ。あいつはやばい。
で、狙ってほしいですよ。狙って、ね、それでね、スクープしてくれ
る。やりかねないね、カンジュンはやりかねない、ね。
やってほしいですよ。
旅の話もそうか。
いや、だからね、あの、コロナのおかげでさ、海外行けないじゃない、はいはい、で、俺最近ちょっと国内旅行というか、ね、ちょいちょい今行ってるわけですよ。なので、でもね、明確につまらない時とそうでもない時って決まってて、あ、つまらない時ってね、目的がない時なのよ。
そもそも何しに行ってんすか。
そこにだから、いる、そこにいる人に会いに行ってるわけ。
ああ、じゃあ目的あるないよ。
じゃなくてそういう時は楽しいって話。
ただその地に何も目的なしで行ってしまうと面白くない、う
ん、なんかすっげーつまんねえ。
いや、それはでも自分の責任じゃない
か。いや、そうなんですけど、だから
なぜそこに行ったんだろうって
言う。そう、なんでここに行ったんだろうなって思っちゃって、なんかつまんないんだよね、そういう時って。でも、なんか相手、誰かそこにいるから行く時っていうのはすげえ楽しいんだけど。
そこ、今だから、その右スワ、左スワができないからってことですか。
それは関係ねえよ。
今までやったら楽しかったのにな
ぁって言ったの。
何が足りないんだ。
誰かがいるからそこにまあ行くみたいなのあるじゃない、うん、だから山形だったら6、2、3いる、はいはい、ね、いるからまあ行って楽しいなと思うじゃん、ね、で、まあ沖縄だってそうじゃん、はい、北海道だってそうじゃん、で、大阪もそうじゃん、楽しいんだよね。だけど、何にもなくて、たまたまそこになんか行くことになった、要するにあの、なんだっけ、
まあ、人に会いに行かない旅ですよね。
俺、なんか目的そこにあるよね、やっぱりね、まあ、常に
今はね、うん、昔どっか行ってみたらいいじゃないですか。
何を。
どうせ暇なんだから。
海外ってこと。どうせ海外ってこと。
じゃあ、ワーケーション、
どうせと暇はやめてくるぞ。
ワーケーションができるんだから。
例えば私が昔住んでた鹿児島の町にじゃあ一緒に行きましょうよ、
はいはいはい、
なった時に行く先にはあの目的の相手いないじゃないですか、はいはい、でも私はそこに住んでたから、ここの町の面白いところを教えますよとかっていう、で私も一緒に行きますよっていうのだったら OK なんです
か。それは大丈夫だと
思う。全然 OK。 どうやら一人で旅行するの嫌みたいね、俺。
そうね、
わがままや。
嵐四時みたいになってきた
な。
でも俺は一人楽しくない。
だって僕ら空気吸いに行って
る。そう絶対に急に楽しいじゃないですか。
下から巻き込みに行ったぞ。
そう
恥ずかしいこと巻き込みに行くぞ。
でもね、この人はね、
空気吸っても楽しくないじゃん。
相方を求めるんですよ。
空気吸っても美味しくないじゃん。
わがままなんすよね、この人ね。本当に
何が楽しいの。
そう、何が楽しいの。
いや、そう
自分一人でいいけど、何が楽しいの。
そんなことは言わないし、思わないよ。
で、そこに楽しさを見つけるのが旅じゃないですか。
まあ、そう、もうそれを
でしょ、ね、その一人で行って、うん、あ、これ面白いなって見つけるのが旅じゃない。
そう、どんな地であってもそうだと思うんですよ。
そう、それを見つけることできないんですよ、この人。
いや、できないんだよ、ないけど。
見つかんないんだよな。
だから、知らないとこに行ったりじゃないですか、誰も知り上げないとこに。
あ、ごめん、これ切らないで。録音してるけど切らないでね。
仕事じゃないですよ。
もちろん行ったこともあるよ、もちろんあるけど、なんかつまんねえんだよね。
右スワ、左スワもなく、
なく
それ、右スワ…
でも、振り返ってみると、
それはね、あの
振り返ってみると、カロさんは
土地じゃなくって、女子を求めてるわけ
だ。カロさんはその現地で出会いを求めて、そこの
ね、いや、それはそこじゃないとダメっていうわけじゃないじゃないですか。
どこでももちろんできるのにできてないっていうことでしょ。
そう。
そうじゃない、その悲しそうな顔するんだよ。
そういう時もあるけど、うん、だから最初から何か目的が まあ、
それはそうでしょ。
目的とする人がいるかいないかだと、うん、圧倒的にやっぱいない時はつまんねえんだよな。
まあそれはそうなんだけど、うん、
いやそれは普通でしょ。
あった方がそりゃいい。うん、
でも行く先にだって誰かがいてて誰かが案内してくれて、うん、でそこの町の楽しみを教えてくれるならばそれはベストじゃないですか。
まあまあ、
でも、うん、でも何も知らない、全く何も知らない、初めて行く、これどういう街なんだろうっていうところを探す面白さってあるじゃないですか。そうそうそう、うん、それを否定してるんですよ、この人。この人それを否定してるんですよ、うん、
でもね、それが夜スナックに入って街の面白さ聞いたら、うん、
それはでも
ハマっちゃうと思う。
でもそれは、
ね、それもやるんだよ。
違う、
それはそれが面白いさ。違う、スナックの姉ちゃんがつまんなかったんでしょっていう。
いや、まあ、そういうわけじゃないけど、いや
それは言葉ですけど、うん、結果じゃないです
か。まあね、うん、
過程じゃなくて結果面白く、うん、面白かったか、うん、面白くなかったか、
これキスに行ってないもんね。
そうそうそう、
ね、
で、うん、そこに対して何を自分が求めてそこに行ってるのかっていうところが全くないから、
何しに行ったんやろとは思う。
そうそうそう、なんでそこに行ったのっていうところが、
まあ、旅行じゃなくても例えば出張とかで行くじゃない、
まあ、出張はしょうがないと思うよ。
行くじゃないで行くんだけども、なんかねやっぱね、まあいいやそれは。
なんでやめるのよ。
We love travel、 トラブルじゃない、トラベルって書いておきながら。そうそうそうそう、食べ嫌いになっちゃってるから。
ごめんねごめんね、多分切ると思うから言うけど、こんだけ喋っててさ、ポッドキャストでこんだけ喋っててさ、なんでここでやめるの。そこでつないでさ、
主催がね、
そう、つないでさ、ポッドキャストの番組として一つ
なんで仕上げようとしないの。これね、多分ね、みんなの飲みが足りないからだと思います。
じゃあ、お前ですよ。
そうそうそう。
いただきます。スパチャと同じ感じがする。
だって僕ら今日赤字だとやめますから
ね。そうそう、即引退。
ごめんごめん、一個言って、うん、赤字にはしない、私がしない。
損失補填を損失補填をされるか。
でもね、まあ、あの限度があります。
今日もぶっちゃけさ、無名喫茶の土日の店いくらっていうの見たから
。そうですよ、それにドリンク代をつけて、
そうそうそう、
僕とカノさんの人件費まで入れ
て、今日何人いてるよなって見た。じゃあ私いくら出したら赤字何人
逆算を見てる
かな。さすがです、
そんなにすごいね。
ということで皆さん、いっぱい飲みましょう。
まあまあそれはいいんだけどさ、
はい、なんか旅なんか楽しんでなかったなみたいな楽しん
でる。ごめんごめん、大前提がこれ撮ってるから、
ね、そうそう、
撮ってるからあえて言うけど、
まあでも人それぞれだと。
いやそうそうそう、
何が正解とか、
何が
それ
ぞれ
と
か、
ね、やっぱカルさんはそのね、人に会うのが楽しみだから、
そうそう、さっき言ってもいいけど、俺は一人で浸るのがすごい、
うん、
常に、
そうそう、
プロモーションビデオの主役を俺だぜみたいな感じで、顔さんあるっ
すよ。わかりますわかります。
一応俺だって空気吸いに行くんだぜ。
そりゃそうや
ろ。わかっちゃうや
ろ。多分ね、捉えてる空気が違うと
思う。言うねえ、ジュニア。
うまいこと言うな。
でもね、でもほんまね、この人の言葉ほど嘘くさいことないの
よ。そうっすか。そうですか。
まあでも
出会い、この人もピュアですからね。
でも出会いっていうのがやっぱ分かる、やっぱいろいろ出会った人、うん、僕らも会ってますけど、おばちゃんとかね、
おばちゃん
ラヌーンとか、
おばちゃんのラヌーンとかね、
おばちゃんにお礼するためだけに俺行く
の、タイのおばちゃんとかでラヌーンとかね。
そうね、
上海もなんか行ってましたよね。
上海
もね、
まあそれはやっぱ
人、
確かにそれはカルロスさんしかできない、
うん、なんだな、あの義理人情で熱いっていうんですか、その、
うん、なんかだったら、
いやいやいやいやいや、あ、いやいや、座って座って、
なんかその恩を受けたとこの人が感じたら、それに対して返さなきゃっていう、
ちゃんとみんな母さん連れてくるんですもん、本当に、
う
ん、
確かに
意志強いのはすこの人すごいなと思う。
恩は倍返し、あだは10倍返しや。
褒めてもなんも出ないよ。
いやいやいや、別に褒めてねえし、
なんも出ないよ。
褒める気はこれっぽっちも
ね。今まで数々いろんな人連れてきましたからね。
確かに、
っぱいいっぱいあってるよね。
ガーッと
割れたりね。
なんか連れてきたら面白いでしょ。
面白い、
もちろん。そのためにだって旅をしてるわけですから
。いや、この人ほんま面白いっすよ。
もうだから旅、うん、もう旅と出会いだね。
旅と出会いです、ね、まさに。
この人の言葉ですけど、存在そのものが面白いです。
いや、あのおっしゃる通りだと思ってて。
急に褒めタイムだったぞ。目を覚ます。目を覚ます。
カルさん。なんかこう人を引きつける、
そうですね、
なんか最後やっぱ
なんだこれからフォロータイムか。
いやだからこそなんかこうやって来ちゃうみたいなものはあるなと思ってるんですよ。
いや君は出世するよ。
あのね、
いいもの持ってるよ君は。
褒めても何も出てこないから。
そうなんですよね、
世代ギャップが大きすぎるから。カルロスさんが彼をジュニアを褒めても、うん、ジュニアがカルロスさんに対して何かあのなんだ仕事に対してプラスになることは多分ないです。
いやそんなことない
そんなことないですよ。それはそんなことない。本当に
本当に、いやいや、彼らが例えば億万長者になってカルロスさんを雇うとなったらプラスになるかもしれない。
絶対雇われない
な。
いや、それジュニアが億万長者になる可能性がないかどうかって言ったらあると思うんですよ、うん、でも
いやいや、カルロスだってありますよ。
いやーこっちがないな。
カルロスだって、いや
彼はある。彼はね、能力あると思うけど、
いや
こっちがないと思うな。
いや、めっちゃあるよ。
いや、ありますよ。
今、ポッケのサスタマ漏れてるの見えてないから。
しかも、
見えないか。
全部100ドルだからね。
ウォンじゃないよ。ウォンじゃないんや。ウォンじゃないんだ。
100ウォンじゃないぞ、これ。
え、ジンバブエドル。
ジンバブエドル。なんでやねん。いやいや、そうなんだ。そうだ。
現地リポーターみたいにならないでし
ょ。なんかヌーっと降
りてきた。現地リポーター。
現地リポーター。今話題の今話題のエリアのな。そうなんだ。
楽しい。いや楽しいですよ。
そう、旅に何を求めるかって改めて今考え込んじゃったな。
いやそんな考えない。人の数だけね。ありますから。
ただ行きたいだけ。
いやいや、でも別にカロさんの旅は正解です
よ。そう。カロさん。カロロスさんの旅としては正解。
そうそう。だから人と出会えなかったやつはつまんねえのが正解でしょ。
今一番行きたいとこどこですか。
今一番行きたいとこはもう
海外最初に一発目。
これ海外で。海外で。海外か。
タイでしょ。
いや海外は俺中国なんですよね。
やっぱ違う。カロカロさん好きっすもんね、中国。
やっぱ大陸行きたいですね。
え、なんで？
さっきおっしゃった通りですね。
中国はね、やっぱり人間が動物だってことを思い起こさせてくれる。これ毎回行くために思いますよ。俺が日本
に。それはプライベートで。
今はどっちでも別に。
あ、そうなんですか。
うん、日本にずっといるとね、どうしてもいろんなそのなんつうの制限が多いじゃないですか。
うん、
ああしなくちゃいけないとかこうすべきだみたいなありますけど、中国行くとそういうのないですからね。
ない。
確かにそうだもん。
うん、ぶっちゃけいろんな社会主義の国なんでいろんな制限はあるけども、でもその制限の範囲の中でみんな自由にやってるんで、だから俺はそこ行くためには人間動物いいんだって思って1週間やると性格が相当悪くなって帰って
くる。いけない。
感情向き出して
。いやまさにまさに本当に。でももう俺好きなんですよね。
なんかでも分かる気がします。
ああ新鮮、新鮮でも知らんどっちもいいけど、まあ北に行けばまた違うね、あの雰囲気もあるし、まあ中国、まあ現実論で中国に行かなきゃいけないんでそっちかな。あとはどうだろう、やっぱタイとかもいいし、韓国いいっすね。
韓国はなぜ？
韓国は、俺韓国の街好きなんですよ。人も好きなんですよ、実は。単純にそれだけです。
いや、あの、人として韓国の人がいいとか、
はい、
中国の人が、
はい、
で、うん、あのなんだ、人としていいっていうのは、あの、すごくよくわかるんですよ。その国のイメージとね、全然違うっていうのはわかるんですけど、
直接的にそのカルロスさんがどう思うか、
そうそうそうそう、
どういうとこがいいとか、
うんうん、
あ、
自分にとって居心地の良さは、
そう
居心地の良さ
は、そこは何でなのかなって、
うん、 通の国として、
中国人はだから本能むき出しで欲望むき出してくるからやりやすいというか、やりやすい、動物的でいい。
そうそう、韓国人はやっぱ昭和のおっさん見てるような感じあるよね。
ああ、
それはあるよね。
分かりやすいです。
うん、鬱陶しいんだよ
昭和のおっさんって自分たちのことっす
よ
ね。
いや、いや俺の親父の世代みたいな。
なるほどなるほど。
鬱陶しいんだけど、なんかこう
憎めないというか、
なんかこう熱いものを見るとか、なんか本当に昭和のおっさんみたいな感
じ。日本人はちょっと買い殺しになっちゃうね、ブレーキかけられちゃったけどみたいな。
そんな感じなんです。でありながらもやっぱり今の時代なので、めちゃめちゃプレッシャーかけられてるでしょ。俺たちが想像する以上にプレッシャーの中で生きてるからね。そのなんかバランスの悪さがすごいなんかこう面白いなって思う。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。韓国人に対してはね、
すごくよくわかります。
わかるよね。はい、そうそう、中国人の若い衆も今そんな感じ、そう強いね。
さ、うん、若者が、あがいてるというか、その何とかしようとするのが面白い。
そうそうそうそうそうそう。
日本人はまだちょっと見えないじゃないですか。
見えないね。うん、見えない。
隠してるし、
隠してるというか、
まあ、今が出てこない、ね。うん、まあ、もちろんやってる人はいっぱいいますけど、
多分現状を肯定してる感じがすごくする。
まあなんか流されるまま
っていうか、それでハッピーなんだと思うよ。それ多分俺なんかそんな気がするんだよね。中国のまあ若い連中、韓国の若い連中、まあ俺割と年齢幅広く人と
出会い系で、
なんじゃわ
ミニスワイプ、
ミニスワイプの方が
幅広く
ナイス。例えば俺と同世代の、あの付き合いの仕事長い付き合いのね、やつら息子の年って今20歳とかなんだよね。あるいは20代半ばぐらいで、その息子ともほら仲良くするじゃん。
ね、
そうすると
日本に来て、
ああそうそう来てね、でそうすると話してると、もう明らかに同世代の日本人よりも、あの何つったらいいのかな、こう紳士的な感じだしな。でもやっぱりこう独特のその中国も韓国もはっきりものすごいハイプレッシャーの社会だからね、あの、そこでいかにやっていくかってすげえ結構毎日考えてるし、で反面そこからドロップアウトしたやつもいっぱいいるし、そういう感じですよ。それ面白いね、もがいてるなみたいな、あがいてるなみたいな。
やっぱりあの中国にしても韓国にしても世代間ギャップって
世代間ギャップ
感じます。
それは韓国人の中でってことですか。
いや、
同じ
中国でも韓国
でも同じ国の中でってことです
か。そうそうそうそう。
ああ、それはめっちゃありますね。中国はめっちゃありますね。中国のどうだろう、40代より上のやつらっていうのはやっぱり世の中良くなるって信じてあの生きてってる感じがすごくするんですよね。で30代のやつらっていうのは世の中が良くなろうがどうなろうが自分たちがどうやって生きていけるか考えてやってるわけ、で20代のやつらはもう少しもっとスマートで、そのどっちの可能性もあるので、あのなんつったらいいんだろう、あんまり固定観念がない感じがします。だからどういうふうなものの見方をしてるか全然変わってくると思うんですけど、中国人の今本当に今20代のやつらめちゃめちゃスマートですよ。酒はあんまり飲まないわ、喧嘩はしないわ、
しない、
ね、そうだよね、
しないですね。
日本人もそうじゃないですか。
日本だからすごい似てるって話、そこはね、すんごい感覚似てるし、でも韓国人は基本的に変わらないですね。あの若い世代もあの年配の世代もやっぱりまあ喧嘩早いし、
中国も徴兵、
中国は徴兵じゃないあれは。
だから韓国はやっぱ徴兵、
徴兵だからそれはあるよね。それは大きいよね、絶対大きいよね、
大きいです、
と思う。でも台湾も徴兵制だけどな。
まあそうですね、
またちょっと違うんだよね、台湾の人ってね、
すいません、レモンサワーをください。
はい、飲め。
なんでわざわざ、
いやいや、注文がいっぱい入ってるような
同行してるからね。
ちなみに皆さんはどこ行きたいとかってあるんですか。星さんとか
どこでもいいです。その本当に矢が当たったとこでもいいぐらいな
感じです。そうだよな、陽介そうだよな。
だけど
嵐さんの
ああ、まあそれもありますけど、かなり海外に行ってないからリハビリとしたら、
分かる。
やっぱ韓国が一番なんか
行きやすいよ、ね、
行きやすいかなとは思いますけど、
まあ、韓国台湾、
はい、海外ってこんなだったなって一回思いたい。
一回リハビリしとく必要あるよね。
けどあんまそれヨーロッパでも別にリハビリもなるのかなと思うから、その
まあ行きやすさで言うとね、
はい、
やっぱり、まあ、
どこでもいい、僕はどこでもいいっすよ。
まあ
私ヨーロッパですね。
ヨーロッパのどこですか。ヨーロッパ広いじゃないですか。
いや、一番私好きなドイツなんで。私はやっぱり、
まあでもヨーキャンどこ行ったっておばちゃんから始まるからさ
日本語で。
いや、この人 ね、 この人はそうやと思うんです。
ヨーの東西問わずどこ行ったっておばちゃん、
はいはいはい、僕はそれがまだこの年でも通じるのかこのリハビリね、前でコロナ、ね、3年間空けて、一発目で僕はおばちゃんを出せるのかっていうのを
それのリハビリだよね。
やらなきゃいけないんですよ。そうそう
そ
う、
それのリハビリ、分かる分かる。そうだよね、
そうなんです、
そうだよね、
そういうことです。僕はだからどこでもいいはそういうことです、ね、
それは分かる。
どこだったから出せないとかじゃなくて、うん、まず一発目僕が出せるかどうか、
うん、第一声が言えるかどうか。
そうそうそうそう、
それは分かるな。
いや、どこでもいい、そういう意味でってことです。ヨーロッパ、ドイツ、
そうそうそうそう、自分がメインだからってことですよね。
そうですね、ま
あ、でも俺がっていうところですよね。
俺が、まあ、いや、ほんとどこでもいいんですよ。だから何がいいですか。よくわかんないんですけど、その
終電で、あ、
僕は野毛に行きたいですね。
パスポートいらないんですよね。
なんかね、なんかね、なんか今帰ろうとしてたから、
電車なくなっちゃうから
ね。野毛野郎に聞きましょう、どこに行きたいんですか。アンバサダーと玉田を務めますからね、
はい、モルドバに行きたいです。
あ、モルドバね、
まあ、モルドバいいな。
モルドバか、
モルドバのワインの国って言われてるね。そっちこでもなく、
ごめんなさい、あのジョージアでもなく、
ジョージアでもなく、
もちろんそこ行きたいんですけど、やっぱモルドバに。
チェコ、チェコ、
チェコ、もちろんそのついで、あ、ついでじゃないよ、ついでじゃない、
これ来た方がいい、
チェコ、本音が出た。
あの、一緒にあのもう行きたいんですけど、うん、やっぱモルド、行ったことない国で言うとモルドバ。ただやっぱもう今ロシア、ウクライナついてるんで、ちょっと行けるかどうか分かんない。
多分チェコ大使館とか聞いてるよ。
聞いてます。あ、そう、聞いてる、聞いてるんですか。やばいな、
アンバサダー来年ないかもしれない。
いや、
ジョージアの大使館の方も聞いてるよ。
いや、やばい
わ。さっきから水谷くんが出てくる。
それやばいわ。やばいわ。
いや
いや、モルドバですか。
モルドバですか。
じゃあ、モルドバに栄光あれです。
栄光あれ。ワインの
時に。
栄光あれです。乾杯です。
はい。というわけでございまして。
あ、もう、そうですね。
はい、積もっちゃう。30回目。はい、そろそろ
閉めるん
や、営業終了の時間が、
これはあれじゃないですか。僕から見えるお酒の余りを、あれはドマイナスだと思います。
あ、もう気にしないでちょうだい、大丈夫や。
大丈夫ではない、
大丈夫、気にしないでください。
パンパンに残ってる
で、でもでも赤字にはない
。や、赤だと思うんです。
赤、
そんなバーナー固
定してくれるから、
こいつは損失補填が、
後藤さんの
固定してくれるから、大手証券会社、
一回閉めた後でアフタートークがあるじゃん。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ジュニア君大活躍で、
ありがとうございます。
今日俺、むちゃくちゃ活躍してくれ
た。いや、なんでもないです。